高齢者と糖尿病。国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター編。録音版制作、神奈川県ライトセンター。この図書は著作権法第37条第3項に基づいて制作しています。また貸し、複製等による第三者への提供はできません。録音図書判例。この図書の階層はレベル1のみです。この図書はデイジーバージョン 2.02 のフォーマットにより制作しています。録音図書判例終わり。高齢者と糖尿病。私たちの体は年齢を重ねると視力や聴力などの感覚機能や筋力を含めた運動機能、心臓や呼吸の機能などが低下してきます。膵臓から出ているインスリンの分泌も同様で、加齢とともに減少していきます。また、筋肉量の低下や内臓脂肪の増加、活動量の低下などから、血糖を下げるインスリンの効果が得られにくくなり、結果として糖尿病を持つ方の割合が増加します。高齢の方が糖尿病の治療に取り組む際には、体の特徴に合わせた目標を設定し、安全を念頭に置いた治療方針を決める必要があります。目次。高齢の糖尿病の方にはどんな特徴があるの？高齢の糖尿病の方の血糖コントロールの目標は？血圧にもコントロールの目標があるの？高齢の糖尿病の方の食事療法の注意点は？高齢の糖尿病患者の方の運動療法の注意点は？高齢の糖尿病患者の方の薬物療法の注意点は？サルコペニア、フレイル、認知症のお話。高齢の糖尿病の方にはどんな特徴があるの？高齢の糖尿病の方は食後の血糖が高くなる傾向にあります。また、低血糖、http://generl/about-dm/040/050/050.html/01 の時であっても、発汗、動悸、手の震えなどの低血糖症状、http://dmic.nc.gm.go.jp/generl/about-dm/040/050/050.html/02が出現しにくくなり、糖分を取るなどの対応をしないうちに重症な低血糖になることがあります。高齢の方の低血糖は、糖尿病の治療を続けることの負担感が増えたり、生活の質が低下したりすることにつながります。さらには、重症の低血糖は、転倒、骨折や認知症、心血管疾患の発症につながると言われています。加齢とともに薬が体に溜まりやすくなるなどの理由で、 以前よりも効果が強くなって低血糖につながる、副作用が出るなどの危険性が高まります。また、脳梗塞や虚血性心疾患、下肢末梢動脈疾患になる頻度が高く、症状が出ないこともあるので注意が必要です。高齢の糖尿病の方の血糖コントロールの目標は？糖尿病治療の目的は、合併症を起こさないこと、合併症が進まないようにすることで、糖尿病のない人と変わらない生活の質が保てるようにすることです。そのためには、血糖値や体重、血圧、血清脂質などを適切な値に保つことが大切です。高齢でない糖尿病患者さんの血糖コントロールは、合併症の発生と進行を抑えるために、治療強化が困難な場合を除き、できるだけヘモグロビン A1C7.0% 未満を目指します。血糖コントロールの効果はどうやってわかるの？ http://dmic.nc.go.jp/generl/about-dm/040/010/010.html/04をご参照ください。しかし、高齢の方では、年齢や認知機能、身体機能、併存疾患、重症低血糖のリスク、推定される余命などが様々であり、一律の目標設定が困難です。また、低血糖のリスクがある薬を使用する中で、血糖コントロールを厳しくすることは、前述の通り、高齢者では特に危険であり、血糖を下げすぎないように、目標の下限値を決めることが適切と考えられます。これらの考え方をもとに、2016年に高齢者糖尿病の血糖コントロール目標が作成されました。図1、主治医に血糖コントロールの目標を確認すると良いでしょう。図1、高齢者糖尿病の血糖コントロール目標、ヘモグロビン A1C 値。コメント。治療目標は、年齢、利病期間、低血糖の危険性、サポート体制などに加え、高齢者では認知機能や基本的 ADL、手段的 ADL、併存疾患なども考慮して個別に設定する。ただし、加齢に伴って重症低血糖の危険性が高くなることに十分注意する。説明。患者の特徴、健康状態により、3つのカテゴリーに分類します。そして、そのカテゴリーごとに、重症低血糖が危惧される薬剤の使用有無によって、目標値を示した図です。患者の特徴、健康状態、中1。カテゴリー1。認知機能正常。かつ ADL 自立。カテゴリー2、軽度認知障害から軽度認知症、または手段的 ADL 低下、基本的 ADL 自立。カテゴリー3、中等度以上の認知症、または基本的 ADL 低下、または多くの併存疾患や機能障害。中1、認知機能や基本的 ADL、着衣、移動、入浴、トイレの使用など。手段的 ADL、IADL、買い物、 食事の準備、服薬管理、金銭管理などの評価に関しては、日本老年医学会のホームページ、http://www.jpn-gerite-soc.or.jp/を参照する。エンドオブライフの状態では、著しい高血糖を防止し、それに伴う脱水や急性合併症を予防する治療を優先する。中終わり。重症低血糖が危惧される薬剤、インスリン製剤、SU 薬、グリニド薬などの使用。なしの場合、中2。カテゴリー1、2ともに 7.0% 未満。カテゴリー3は 8.0% 未満です。中2。高齢者糖尿病においても、合併症予防のための目標は 7.0% 未満である。ただし、適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法の副作用なく達成可能な場合の目標を 6.0% 未満、治療の強化が難しい場合の目標を 8.0% 未満とする、下限を設けない。カテゴリー3に該当する状態で、多剤併用による有害作用が懸念される場合や、重篤な併存疾患を有し、社会的サポートが乏しい場合などには、8.5% 未満を目標とすることも許容される。中終わり。ありの場合、中3。カテゴリー1は年齢によって分かれています。65歳以上、75歳未満は 7.5% 未満、下限 6.5%。75歳以上は 8.0% 未満、下限 7.0%。カテゴリー2は 8.0% 未満、下限 7.0%。そしてカテゴリー3は 8.5% 未満、下限 7.5% です。中3。糖尿病利病期間も考慮し、合併症発症、進展阻止が優先される場合には、重症低血糖を予防する対策を講じつつ、個々の高齢者ごとに個別の目標や加減を設定してもよい。65歳未満からこれらの薬剤を用いて治療中であり、かつ血糖コントロール状態が図の目標や加減を下回る場合には、基本的に現状を維持するが、重症低血糖に十分注意する。グリニド薬 http://dmic.nc.gov.jp/generl/about-dm/100-020-02 は、種類、使用量、血糖値等を勘案し、重症低血糖が危惧されない薬剤に分類される場合もある。中終わり。重要な注意事項。糖尿病治療薬の使用にあたっては、日本老年医学会編、高齢者の安全な薬物療法ガイドラインを参照すること。薬剤使用時には、多剤併用を避け、副作用の出現に十分に注意する。日本老年医学会 日本糖尿病学会編著、高齢者糖尿病診療ガイドライン2017 P46 南光堂2017より引用。図1終わり。血圧にもコントロールの目標があるの？脳卒中や腎障害を進行しないようにするために、血圧の管理は重要です。一方で、特に後期高齢者や合併症のある患者さんでは、血圧を下げすぎると、かえってイベントが増えるとされています。そのため、糖尿病の有無にかかわらず、高齢の高血圧患者においては、65から74歳では、140/90mmHg 未満、75歳以上では、150/90mmHg 未満を目標とします。75歳以上で、妊孕性がある場合には、140/90mmHg 未満を目標。加えて、糖尿病患者で、さらなる高圧が可能な場合には、130/80mmHg 未満を目指します。いずれにせよ、過度の血圧効果は良くないとされています。主治医にあなたの血圧の目標を確認すると良いでしょう。サルコペニア、フレイルがある場合は、血圧を下げると転倒や骨折の危険性が高くなりますので、血圧を測る習慣や転ばないように予防をするなど、日頃から注意が必要です。高齢の糖尿病の方の食事療法の注意点は？食事療法は高血糖や脂質異常症、肥満の改善に有効です。性別、年齢、肥満度、血糖値、合併症の有無、活動量などから必要なエネルギー量が決まります。高齢者の方ではエネルギー比率は炭水化物を 50-60%、脂質 20-30%、タンパク質 15-20% を目安にすると良いでしょう。実際には目安に比べてタンパク質の摂取が少なくなりやすいと言われており、タンパク質摂取が少ないと筋力が落ちやすくなるため注意が必要です。また、ビタミンやミネラル、カルシウムも適正に摂る必要があります。血糖コントロールの観点からは、緑黄色野菜の摂取が勧められています。一方で、腎障害が進んでいる方は、カリウムを摂りすぎないように注意する必要があります。主治医や管理栄養士に、ご自分に合った食事療法について確認すると良いでしょう。食事療法については、こちらも、http://dmic.nchgm.go.jp/generale/about-dm/040/030/02-020.html#04合わせてご覧ください。高齢の糖尿病の方の運動療法の注意点は、定期的な運動習慣は血糖コントロール、脂質コントロールだけでなく、体力維持、気分転換につながります。しかし、糖尿病以外の病気がある場合は、運動を行う前に、主治医に運動の可否や運動の強度について確認してください。体力には個人差がありますので、運動を行う際は、 急激な運動は避け、医師に許可された範囲内で、軽い運動から始めて無理をせず安全に行うことが大切です。具体的には、家事や買い物など日常生活での動作を増やしながら、散歩や体操などの有酸素運動、http://dmic.nc.go.jp/generl/about-dm/040/040/03.html/02を行うと良いと言われています。また、運動により脱水になる可能性がありますので、しっかり水分補給をしながら行いましょう。高齢の糖尿病の方の薬物療法の注意点は、高齢の方には腎臓や肝臓の機能が低下している方が多く、そのような方が血糖を下げる薬を使うと、薬を排泄、分解する力が弱いために、薬が以前よりも効きすぎて低血糖になったり、副作用が出たりすることがあります。また、高齢者の方では、低血糖、http://dmic.nc.go.jp/generl/about-dm/040/050/05.html/01 の時に自律神経症状である汗をかく、ドキドキする、手が震えるなどの症状がはっきり出ない場合があります。また、頭がクラクラする、目がかすむ、ろれつが回らない、元気がない、など典型的でない低血糖症状を示すため、低血糖が見逃されやすく、結果として重症低血糖を起こしやすくなります。SU 薬やグリニド薬、http://dmic.nc.go.jp/generl/about-dm/100/020/020.html/02を飲んでいる方、インスリン治療、http://dmic.nc.go.jp/generl/about-dm/100/020/020.html を受けている方は、重症低血糖を起こす可能性があります。血糖コントロールの目標について、主治医と相談し、ご自分が自覚されている症状について、よく主治医に伝えましょう。また、食事が十分に取れていない状況や、体調が悪い時に、シックデイ、http://dmic.nc.go.jp/generl/about-dm/040/060/06/06.html/01。これらの薬を使い続けると血糖が下がりすぎることがありますので、特に注意が必要です。低血糖にならないようにするための注意、低血糖になった時の対応方法について、主治医や薬剤師、看護師に確認をしたら良いでしょう。 ご自身の使用しているお薬がわからない方は、一度確認するようにしてください。サルコペニア、フレイル、認知症のお話。サルコペニアという言葉を聞いたことはありますか？加齢とともに生じる骨格筋の質、量の低下をサルコペニアと言います。サルコペニアは身体の機能とともに血糖を調節する機能が低下するため、糖尿病になりやすいと言われています。また、体重が減ったり、筋力が低下したりするので、糖尿病の方は 1.4 から4倍で転倒しやすいと言われています。一方、フレイルとは、フレイリティ、虚弱に由来するもので、高齢になり、筋力、活力が衰えて、体の予備能力が低下した状態を言います。高齢者の健康と病気の中間的な段階で、要介護になる前の状態を言います。このように、サルコペニアとフレイルは密接に関連し、高齢者がフレイルに至る大きな要因がサルコペニアです。サルコペニア、フレイルがある場合は、体重を減らさないようにし、十分なエネルギーとタンパク質を摂取するようにしましょう。また、糖尿病の方が、アルツハイマー病になる可能性は、糖尿病がない方と比較すると約 1.5 倍、血管性の認知症になる可能性が約 2.5 倍近く高いと言われています。糖尿病の方は、注意力や記憶力などの低下が起こりやすいと言われているため、治療の調整やご家族のサポート、地域の支援が必要になることがあります。不安なことがあったら、主治医に相談すると良いでしょう。参考文献。糖尿病診療ガイドライン2016。糖尿病療養指導ガイドブック2016。糖尿病治療ガイド2016から2017、高齢者糖尿病診療ガイドライン2017。以上で、高齢者と糖尿病を終わります。音訳終了、令和3年12月。編集終了、令和4年1月。音訳は、神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団、畠山幸子。デイジー編集は、同奉仕団、小島幸子でした。